は夜7時になりました。こんばんは、藤田ニコルです。今週もニコルのオープニングトークから参りたいと思います。はい、最近はですね、このラジオでもチラチラチラホラかチラホラ言ったんですけど、ファンミーティング、ニコルンのファンミーティングをこの前開催し終わりまして、すっごい盛り上がりました、うん、ニコリスの皆さんも来ていただいて、会場でニコニチ聞いてる人って聞いたら、本当半分以上が手を挙げてもらい、本当に嬉しいなって思いました。だからそのラジオきっかけなのか、男性のお客さんも7割女の子で男の人3割くらい、だから結構いろんなところにいて、ニコリスのなんかステッカー見せてきたりとか、結構いっぱいいました。本当にありがとうございます、会いに来てくれて。初めてね、会う人も多かったと思うので、まあ生ニコルの方が可愛いので、来てくれてありがとうございました。本当ね、家族イベントなんですよね、私のファンミーティングは。まあ事務所の人も公認はしてるけど、事務所が運営してない新しいタイプのファンミーティングで、まあファンクラブがまず家族でやってるファンミーティング、ファンクラブなので、うんうん、だから主催はお母さん、お母さんがイベント内容を決めて、まあそれこそ運営の方をやってたんですけど、まあそのママもね、骨折してるって言ったんですけど、骨折してる最中なのにもかかわらず、現場をもうその日はスタッフを回して回して、本当にこの人骨折してんだよなって思うくらい、すごい動いてくれて、いろんな人とお仕事してきたけど、うちのママが一番仕事できるなって本当実感するくらい、すごいいいスタッフでした。イベントの内容もね、ゲストもすごい豪華で、ニコニチでやってるニコルの壁をちょっとパクらせていただいて、やりました。タイムマシン3号のお二人と、なんと安村さんも来てもらって、もう会場大受けだよ。もう安村さんが来たらもうみんな何流行ったじゃん、なんだっけあれ、
ゴッドタレント
出てたから、もうファンの子も結構もう時の人なみたいな盛り上がってて、だからすごいブイブイすごいしてました。すごい盛り上がりました。相変わらず何も考えてないのに手を挙げて率先してニコルの壁をやってくれたので、まあ、またねこちらでもやりたいなって思う、そんくらい盛り上がりました。あとファッションショーもやったりとかして、私の友達の三上岩ちゃんとか、古畑聖香ちゃんっていう同期の子だったりとか、事務所の後輩のなにわほのかちゃんっていう子だったり、あとゆらちょぱるんのゆらのちゃんが来てくれたりとか、本当に今までのイベント史上豪華なイベントでした。写真タイムとかもあって、まあ、ファッションショーはあれだけど、写真タイムは私一人で会場をぐるぐる回って、みんなの携帯とか、あと本気のカメラ持ってきてる人とかいて、なんかすごい今までやったことないことをやって、それが一番ファンの子が喜んでたかな。写真タイムやったりとかして喜んでました。まあいろいろ企画やりながら、あとニコルのレアアイテムを持ってきてくれて、ニコルン鑑定団じゃないけど一番レアなものを持ってきてくれた人に豪華景品が当たったりだとか、まあいろいろやって、最後はファンの人に向けて手紙を読んで終わるっていう感じだったんですけど、普段ファンレターをいただいてばっかりなので恥ずかしいんですけど、私が皆さんにファンレターを書くっていうのをやりました。すごい本当に濃い一日で、あの日に戻りたいってすごい楽しいイベントでした。一瞬で終わっちゃったのが寂しいですけど、まあそんなね大規模なイベントなかなかできないので、まあまた30歳とかになったら、30歳、アニバーサリーイヤーとかなったらまた大人数のイベントができるかもしれないんですけど、もう30歳になって何してるか分かんないからあれだけど、まあ、またなんかイベントをやりたいと思うので、その機会があったらニコリスの皆さんもぜひ来てください。本当に楽しかったです。改めまして藤田ニコルです。藤田ニコルの明日日曜日、今週もよろしくお願いします。アシスタントはこの二人です。
はい、タイムマシン3号山本浩二と、
はい、タイムマシン3号関太です。
よろしくお願いします。
お願いしま す。MC の方ありがとうございました。
いやいや、アシスタント参加させていただいて、
ファンミーティングに
盛り上がったね。
めっちゃ盛り上がったね。
めちゃくちゃ盛り上がったね。
すごかった。
過去2回ぐらいのやつ、やっぱ声出しがなかなかできなかったな。
そう、みんなのね、ニコルンとか可愛 い、うんうん、何やっても可愛いって言ってくれるからさ。
いやでも可愛かったし、やっぱ輝いてましたよ。
確かに、
いやさすがでしたね。
このラジオブースで会うとさ、上半身だけだもんね。
そう、上半身
は、そう、まあ、俺らから見える位置がね、
なんか2人
座ってるから、
顔ちっちゃいんだね。
そうそう、あんまり立って、いやでもそうそうそう、そうがっつりこうおめかしてる姿を見てないから、う
ん、髪も上げてたし、
そう、いわゆるドレスで、ラジオスピン率も高いしね、
うん、モデルさんなんだな、
嬉しかった、褒めてくれて、
なんかそうね、あの主戦場を見たというか、
そうだね、
なんかモデルこうランウェイみたいな感じで、みんな、まあ、それぞれみんなもそうだけど、
うん、
うわっこういう人なんだって、
こういう本業そっちだからね、
こっちはその上半身だけ見せてお菓子食べて帰る人だと思ってたから、
ね、お菓子食べて帰る人じゃ毎回食べてないから、
俺も牛丼作ってる女の子だと思ってるから
何
牛丼作ってる女の子だと思ったから、
ああ吉野のバイトのニコルです、ね、
本物だ、
あ今もバイトしてます
ありがとうございます、
ね、
まあ楽しかった、
楽しかった
し、このラジオのノリをそのままできたのも楽しかったな、
確かに、あとラジオ聞いてくれる人が多かったからさ、 うちらのテンションも伝わりやすくてさ、
うん、
やりやすかったよね、
う
ん、なんでタイムマシン3号いるのとかじゃないじゃん、
そうだね、
うん、
私がいたら、うん、いるよねっていう空気感だから良かったよ ね、
ありがたかったな、それは、
ね、それで言うとね、年々ね我々の認知度がちょっとずつ
上がってきてて、盛り上がってたよ、
ニコルンのファンに昔は
だってあれだよ、関さんのうちわはなかったけど、
う
ん、山本さんのうちわが2個あったんだよ、
ね、山本っていううちわが
ありがとうございます、
は
い、
ありましたね、
関さんってなりながら、
もうおかしい、来年はちょっと俺頑張らないから
だからうちのファンの
子そういうところで関はないってリアルなの、
そうなんか面白い、うん、そっちなんそっちなんだじゃないけど、それもおかしいけど、なんか面白かった、うん、
いやでもねメッセージ来てますよ、ラジオネームツーアタックさん、先日のファン見、親と娘で参加しました、私は初参加でした、ファンサービスたっぷりで場内を隅々まで歩いてくれていたので、間近で可愛くてスタイルが綺麗で美しいニコルンを見られて嬉しかったです、
やった、
登場後すぐニコルンがですね、治安いいなと言ってましたが、私もそう思いました、
うん、
ファンはタレントの鏡とよく言いますが、場内をニコルンが歩いても立ち上がったり近寄ったりもせず手を振って応援している姿にマナーがいいなと感動しました、
うん、そう、
ファンの皆様も素敵なファッションの可愛い方々ばかりで、まさにファンはタレントの鏡、
うん、
ニコルの人柄の良さがそのままファンにも影響していたのではないかと思いました、もう
30分くらい言ってほしいんだけど
また参加したいですという、
あ嬉しい、
熱のこもったメッセージ、
マジで治安いいんだよ、本当いい人しかいないというか、
そうだよね、
盛り上
がってくれるし、うん、本当にすごい、
よかったですよ、
もう1つですね、日立の国のアリスさんですね、ファン見てきました、もう最高でした、
うん、
可愛いしドレスが白黒から虹色になるのも斬新だし、関さんと山本さんの司会も面白いし、ニコルンの壁を生で見れて滑ってるのも含めて楽しかったし、トークも写真撮影大会も最後の手紙もとっても楽しかったです、モデルさんとのトークではニコルンの素直な人柄が出ていて面白かったです、
うん、
ニコルンの友達はみんないい人ばかりでファンになってしまいました、
う
ん、でももちろんニコルンが一番好きです、
いやそうだ今忘れた、ドキッとした
一人で参加したので、ね、声出しとか恥ずかしくて思い切り参加できなかったんだけども、心の中ではずっと叫んでいました、歓声が少ないなって感じたら、一人参加の人が恥ずかしがったからだと思うので心配しないでください
まあしょうがないしょうがない、全然、
最高の時間ありがとうございました、ずっと押しますということで、
嬉しい、ありがとう、絶賛じゃ ん、
みんな
だ、
絶賛の、その時の興奮で書いてるから、
ね、
いつになく長い
もん、長いよね、
文字数が
長い長い、
いや本当楽しかった、盛りだくさんだったからね、
だからやった方がいいよ、タイムシンさんも、
はい、
俺ら、
うん、ファンと交流した方がいい、はい、いるからいっぱい、
あじゃあチェキ会とかやった方がいいかな、個人的に、
チェキ会、まあ、チェキ会でもいいけどさ
ランウェイかな、
ファンミーティングっていうか何、うん、ファンと会える機会あったら嬉しいと思うよ、うん、お笑いライブとか見に行くよ
CM っぽいな
見に行きたいな、
まあ、単独ライブとかね、
そう
タイミングがあればやりたいなと思うけど、
だってうちのその会場の人みんな知ってて、知ってるじゃん、
あ知っててくれるんだね、
一番最初のさ、うん、うちらのうちがやったイベントの時タイムマシンさんのことぶっちゃけ知らない人多かったけど、
う
ん
ね、
今全員知ってんだよ、
浸透してきてくれ
てってことはだよ、
うんうんうん、
もっとやった方がいい、てかやった方がいいよ、
うん、本当に
全然やる気ないじゃん、
俺たちのお宝グッズとか持ってきてもらってもいい、
それは需要あるか分かんないけど
ドレスを買って
作って
なんで同じことやる
やっぱ羨ましかったんだよ、
行きたいじゃんランウェイ、
そうだよ
本当のランウェイしてもらして、ま
あ、ランの方
ゼッケンつけてい
やいやいや、やっぱもっとあのやった方がいいですよ、
あそうですか、
そうファンと交流する
のが大事ですか、そしたらニコル見に来てくれますか、じゃあ
だから MC やるから、
あ
逆に
MC やってくれるの、
はい、
あ嬉しいねそれはね、
恩返しいつもの、
恩返ししてくれて、
あじゃあ考えようかな、
考えてよ、
安村君来てもらって
一緒じゃん、なんで同じコンテンツやろうとするの
いつもと変わんない、
変わんないじゃん、
いや最高ですよそれね、うん、いやぜひぜひ皆さん、楽しかったんで我々のイベントもしあったら来てください、
はい、
はい、さあこの後夜7時30分までお付き合いください、ここで1曲いきましょう、
はい、毎週私が選ぶニコルの今週の曲を流しています、今週はこれを聞いてました、はい、マカロニ鉛筆で愛の波、 藤田ニコルです。
タイムマシン3号関ふとしです。
山本浩二です。
それではここで期間限定のコーナーに行きましょう。母の日特別企画打ち明けニコルン。
うん、
はい、ついに明日、うん、5月14日日曜日は母の日です。
はい、
ニコニチでは母の日に向けてブレインスリープとのコラボコーナーを行います。
はい、
このコーナーではニコリスの皆さんからぐっすり寝ているお母さんに打ち明けたいことを募集しています。それを私がささやきながら読んでいきます。うん、全4回の中でメール読まれた全ての人の中から1名様にブレインスリープピローをプレゼントします。
うん、
結構すごいこと前回もね。
そうね、
いろいろねぶっちゃけてましたね。皆さん
ヒヤヒヤしますね。
うん、はい、
なんだろう今回は。
さあ今回ブレインスリープが、
うん、
はい、
ゲストとして1人ブレインスリープ枕置いてますけど、
誰の存在感あります
ねえ。
うん、通気性が本当に良くて、
そう、
うん、
しかもなんか丸洗いできるらしいよ。
あ、シャワーをそのままかけることができるんだ。
そう、
衛生的だね。
それってさ、
う
ん、なくない他の枕で。
いや、すごいことよ。
そうだから梅雨の時期とかさ、ちょっとジメジメしたりとかさ、
うん、
まあなんか変な寝汗とかもかいちゃうしさ、
もちろん
やっぱ湿気の時期はこう、ね、ダニが活性化するんだって、
うんうん、
それをお風呂場とかでシャワーでバーッとこう流して、
うんうん、
で生活にするだけでっていう、簡単なんです、うん、本当に。
なんか普通の枕だとなんか洗うのなんか大変だけど、
形も絶対変わっちゃうと思うよ。
こも、まあね、るからね、中がね、
う
ん
うん、めっちゃ洗いやすそうだよね。
洗いやすそう、
ねえ、
うん、そうなのよ。
シャワーでダダーってやって乾燥させて、
不思議な構造だよねこれね。
清潔感あっていいね。
うん、ん
ありそうでなかったね。でも
なかった。
確かに、
いやぜひこれ皆さんね、
いい
手に入れていただきたいと思います。
うん、お手入れも楽ですよ。
ね、1名様に差し上げるということで。
はい、うん、いいね。
うんうん、
じゃあ早速いきますね。
はい。
ラジオネームイマジンさん。お母さん、俺のスマホの壁紙を見て、彼女ができたと喜んでたけど、実は高橋ひかるちゃんなんだ。なんかごめん。
かわいいお母さんだな、
ね、高橋ひかりってラジオ好きの子だよね。
同じ事務所です、
うん、
私。
あ、そうなんだ。
そうですそうです。オスカーですよ。
なるほどね、
かわいいですよ。
かわいいよね。
かわいい。
あとお笑いもね、バラエティも出てて、うん、トークも上手で、
かわいいです
ね。はっちゃけて
かわいい、
ね、
もうひかるちゃんが壁紙だったら気づかないか。めっちゃ可愛い彼女じゃん。
そうだ ね
そうだね。
めっちゃお母さん喜んで
る。自然なやつだったんじゃない。
その彼女感ある
っぽい感じの
潜在じゃなくてね。
そうそうそう、う
ん、あるかもしんない。
これ恥ずかしいね。なんか
そうね、
うんうん、その後どうしたんだろうね。
だからそれ
でもひかるちゃんを彼女だっていうことにしてんのかな。
おい、
この感じだとバラしてないよね。だってね、
それも言えないんじゃない。
言えないのか。いつ遊びに来るのってなっちゃうね。
そうだね、
そんな可愛い子。はい、続きましてラジオネームダーツ部部長さん。お母さん、中学の頃お母さんが作る料理にマヨネーズをドバドバかけてごめん。香取慎吾に憧れてました。
あ、憧れてたのね。
あ、なるほどね。
味のってわけじゃなくて、
うんうんうん、
マヨチュチュね。
マヨ、あ、そういうことか。
そうでしょ。
懐かしい。
オファーネでしょ。
うん、
まあ実際好きなんだ
よ。それで憧れ、憧れてドバドバにしてたんだ。
うん、そうなんだ。
あ、偉いな、ちゃんと謝れて。味覚も変わってきたのかな、年取って。
続いてラジオネーム、うん、犬それは可愛いさん。お母さん、お母さんが作ってくれたカレー、いつも後で鍋の状態から味付けを僕が調整していたよ。ごめんなさい。
怖っ。自分のってことで好みにね。
え、でも、うん、お母さん気づかないのかな。
お母さんどうなんだろうね。
出来上がった状態から、
うん、
で多分でも、まあ、意外に分かんないか。
うん、
カレーってさ何でも美味しくない。うん、
いや美味しいよ。
カレーにさ味付け変えたらうまくなるとか、
うん、カレーってするか甘くするかぐらいの感じだと思うけど、
ね、カレーってもうできてたらうまくなる。
でもソース入れる人もいるしさ、
うん、
そんなプロみたいな変化。
チョコ入れたり。
あ、そうそう、いるわね、いるよね。
2日目めっちゃうまくなってんじゃないお母さん。カレー食べた時にこんなに変わんの
みたいな。
でもそれは普通 の経年だと思うんじゃないの。
あ、2
日目でいわゆる本当2日目のやつ、う
ん、それ息子やってんだろうな。
逆にセンサーあるよね、バレてないってこと。
全員息子がやってんじゃない。実は2日目のカレーってうまくなってんの。
どうした急に声荒げて。
そんなことないと思うよ。
いや、そんなことはないんだけど。
ないと思ったら嘘だろ。
そんなことはないんだけど。
なんで急にそこだけテンション上がった。
ないと思ったのに。
じゃないの。
聞いてほしいからだよ。そりゃ
無邪気、
うん、頼むよ。そんなしない方しないでくれよ、恥ずかしい。
誰も乗らない。
もう真剣にちゃんとお笑いやってくれよ。
ああ、なんだ。
いいよ、ブレインスリープで泣いてもいいよ。
いやいや、それ全部通気性下に流れるから。
でもシャワーで流せる
から。流せますからね。涙を流すわ、じゃあ。
、うん、漫才をお聞きいただきました。
ラジオネーム、うん、えのきちゃんさん。お母さん、
大昔の話だけど、怒られて口では勝てないから仕返しに仕事用のスーツにでっかい鼻くそをつけたことがあります。反抗期だったし許してね。
ちょっと稚拙すぎますけどね、反抗期にしては。
でっかい鼻くそか、
うん、でっかいですよ、う
ん、なんか楽しそうだね。
楽しいかな。
やりたいなこれ。
これ微妙でさ、相手が嫌がることをしたくない、実はそれ気づかないまま取れちゃわない、う
ん、まあでも気づかなくていいんじゃない、
う
ん、こっちの感情の吐き口じゃないけど、
ね、
まあまあまあ、まあ、そうそ う,
そう、うん、別に相手を怒らせたいとかじゃないんだよ、うん、ちょっといじなんかチョンってつけたい、はいはい、以上。
あ、メール以上、うん、
はい、
うん、
以上です、
はい
はい、来週がこのコーナー最後なので、ブレインスリープピローの当選者を決定します。はい、さらにニコニチ公式ツイッターのフォロー&リツイートキャンペーンに参加してくれた1名様にもブレインスリープピローが当たりますので、皆さんの参加をお待ちしております。
ここでブレインスリープからのお知らせです。ブレインスリープピローは枕の体積の 90% 以上が空気層でできている特許取得の独自構造を採用した枕です。通気性を高めた設計なので、湿気とともにダニの活動が活発化するこれからの季節でも、お風呂場でシャワーをすれば簡単なお手入れで清潔にお使いいただけます。ダニの季節を迎える前に水洗いできる枕に切り替えてみませんか。詳しくはブレインスリープで検索してみてください。
ニコルンにしか言えないお悩み相談、う
ん、はい、他の人には話せないけどニコルンになら相談できる、うん、このニコリスが抱えているお悩みを募集しました、
うん、
電話で直接つなげて、うん、ニコルンが自らアドバイスをするという企画でございます。
今日、ね、うちにしか言えないって何？
え？
うちにしか言えないことなの？
だちょっとやっぱ特別なんでしょうね。
あ、なんだろう、
親とか友達には言えない悩みね。ラジオネームハッスルマッスルさんからお悩みを聞いてほしいというメッセージいただいております、うん、まずは電話つなげてみましょう、
うん、ガチ電話ね、本当に3分の1しか出ない
という、そうですね、出ないで噂の
おなじみの、
まあつながらない、
不審すぎる、
事前にスタッフの人は確認してないから、うん、オンエアでこの生のままいくから、
そうなんですよね、うん、ハッスルマッスルさんね、うん、
どうなんでしょう、
出ろよ、これ
は、はい、
あ、すいません突然お電話すいません、藤田ニコル明日は日曜日なんですけども、
あ、はい、
ハッスルマッスルさん、やってますか、
はい、やってます、
あ、ちょっと今回ニコルにしかできないお悩み相談ということで、
は
い、
待ってもう、はい、よくないそのくだり、
え、
もういいよ、まあ、いつも長いんだよそれ。
はい、じゃあどうぞ。
いいよ、どこで言おうかなと思って、あ、こんにちはニコルです、
あ、こんにちは、
なんか用、なんか用じゃないな、何
でも言ったことあるんだよね、
あ、自分の、
うん、
なんだっけな、彼女が、
うん、
そのニコルの話をすると、
うん、
ちょっと不機嫌になる
んですよ、なんでよ、
嫉妬かな、
なんかそれ
嫌なの、
なんかこの前もその話をしてるときに、うん、なんかこうちょっと会話の内容忘れちゃったんですけど、
うん、
こういうことがあったんだって言った時に、うん、あ、そういえばこのラジオでもニコルがそう言ってたよって言うと、うん、あ、またニコルかって、
まあ、ニコルか、
なんか呆れたと、あ、またニコルかっていう、
うんうん、
呼び捨てだもんね、怖いよ、
呼び捨てでなんかもう呆れたような
ニコルか
感じで返されたんですよ、
うん
う
ん、
え、それでも
なんでそんな、
うん、
そんなに嫌がんのみたいな、
うんうん、
なんかそれにはちゃんと答えてくれなくて、
う
ん、だから一体このラジオを聞いたら多分、うん、なんだろう、好きになるというか、
うん、
今までのそのニコルのイメージが変わるんじゃないみたいな、
うん、それめちゃくちゃプレッシャーじゃ今からすごい、
これを聞く可能性もあるんだもんね、
彼女に、
そう、でそれを先週なんだっけ、番組聞いてもらったんですよ、
うんうん、
このラジオ、
うん、
そしたらでもちょっと面白いって言ってて、これから毎週ちょっと聞いてみるみたいな、ちょっと感じは変わったんで、
でもまだ呼ばれるんだ、
この多分ラジオも、
うん、
多分明日ですよね、
うん、
聞いてくれると思うんで、
うん、
まあ、そこからどうなるかってことなんですけど、
うん、
もう少しなんだろう、
なんでだろうね、あれじゃない、でも別にうちアイドル売りしてないしね、
うん、
なんかアイドルの子とか名前出したりとか、なんか綺麗な女優さんとか名前出したらまたか でもそうっていうのもおかしいんだよな、ちょっと待って。一応待って、ね、
そうっていうのスローとしてるような、
タレントさんとかのことも話すと、うん、たまに嫌がるときあるんですけど、うん、でもなんかニコルのときはなんかニコルかみたいな、
なんでうちのとき
だっけ。ちょっと待って、ニコルはまだあるし、山本の話でもちょっと嫌がるってのあるんですか。
はないかな。だからそのお笑い芸人が好きなんで、タイムマシンの2人は、うん、だからそのいいあのアシスタントの役やってるよねみたいな、うん、この番組聞いてて、その何だろう、前に出ないで、
2
人とも前に出ないで、なんかちょっと引き立て役になってて、面白いって言ってたんですよ。だからタイムマシンの2人は多分、好感持ってるんですね。
まあ異性だからっていうのはあんのかな。
単純にどうですか、その彼女さんちょっとやきもちやきだったりしないんですか。
まあそんなにないんです
けど、あれだよ、多分彼女の話ちゃんと聞いてないんじゃない、
うん、あ、もしかしたら
ハッスルマッスルさんがその毎回ニコルの話して、
いやそういうことじゃないし、そんな毎回毎回話してたまに、だから
それもすでに聞かなくなってますよ、その
貼るなよだからあれだよ、自分が分かってなくてても女の子からしたら、なんか私がする話は全然興味持ってくんないなとか、うん、でもなんかすぐニコルの話するしみたいな、うん、もっと話自分の話聞いてほしいんじゃない、彼女を意外に聞けてないのかも、自分の趣味の話とか自分が好きなことを一方的に話しちゃって彼女の声を聞けてないとか、
それはちょっと思い当たる節はありますね
それだよそれ、うん、
あ、言われちゃうとね、そういうこともあるかもと、うん、
でもみちょぱとかは好きとか、
うん、え、ちょっと待って待って待って話違うな、
大打撃、
もうシンプルにさ好みじゃん、それ彼女でしょうがない、
あの今彼女よりきついこと言ってますよハッスルさん、
お似合いですよ二人、
やめてよ、もうひどいよ彼女助けて
彼女助けて
でも仲良くね、じゃあ頑張るわ、うん、ちょっと彼女ジョンさんに好かれるようにちょっとラジオで挽回するわ、
はい、頑張ってください、
頑張ってください、うん、
仲良くね、
仲良くね、
はい、ありがとうございました、う
ん、はい、すいません、また失礼します、
はい、失礼します、
だからあれなのよ、彼氏がニコルのことすごい好きなのよ、うん、誰よりも、だから嫉妬しちゃうの、その分だけ、
うん、その愛情も欲しいってこと、
そう、他のタレントさんはまあニコルほど多分熱ないんだよ、
うんうんうん、
だから嫉妬しちゃうんだと思うよ、そのグラフなも、うんうん、分だけだと思う、
そうね、うん、
そっか、じゃあうちも焼くか、うん、肌を肌焼いて、
い前
髪を
容姿だけじゃないの、
流して、うん、あんたバカ
気にしないでよ、うちのメインが
バカなの、
向こうになっちゃうから
ね、でやろうかな、
やらなくてもいい、
バカじゃないの、うん、ってやろうかな、
それぐらい好かれてるってことですよ、うん、
なるほど、
魅力的だから焼かれるんですよ
そうだね、う
ん、まあ、みんなにみんな好かれたいわけじゃないし、好きな人にだけ好かれたいし別にいいし、
ね、お悩みが一つ解決しましたけどもまた一つ遺恨が
生まれました、ただ傷ついただけでした、
はい、はい、というわけで以上でございます、
はい、以上ニコルにしか言えないお悩み相談のコーナーでした、
明日ニコルも明日は日曜日、
藤田ニコルの明日は日曜日、エンディングのお時間です、
はい、はい、もう久々に電話つなぎましたしね、
うんうんうん、
ね、ちょっとやるの、ずっと、ね、やるの、
はい、あ、ライブの話
なんかあっさり、あっさり行かれたからさ、
おい、それとちょっとなかなか返事は
できない、こういうノリではやらない、
うん、なかなか
それではっていうかもうやらない、
なんでよ
このままのノリで押し切られそうだから、
じゃあアンケート取ろう、
やらないと、いやそれやってほしいって言われちゃいそう、
マジで俺今やったらちょっともう家族との時間なさすぎて
それ言ったらもう何も、
それでもやれっていうのみんな息子の成長を犠牲にしてそれでもやれって言ったらやるよ、
でも息子のために、
なるほど、
息子俺がやっても誰がやっても分かってないもんだって
ほんとご飯代を
ご飯代をな、
うん、物販でご飯代を、ま
あ、ほんと時間できたらやろうとは思ってる、ほんと、ただここではやるとは絶対言わない
どうにか
絶対に言わない、
関さんがやらないっていうのがなんかギャップがすごいからさ、ね、
やらせない、
やらせない、
言うの俺っぽいよね、
うん、そう、山下げん、
違う、俺が言う、やらない
関さんがやらないって、
俺もっと密にファンの人と絡みたいしね
彼は嘘をついてる、
絡みたいし、
この中に嘘つきがいる、
俺はみちょぱよりも何これの肌だけどな、
俺はどっちも好きじゃない、
好きじゃないわよ、
おいおいおいおいおいおい、
どっちも好きでいいのか、
ちまちま私は言っていこう、うん、今後やんないの、
やんないの、
この箱開いてるよ、
いやそれ押さえてんじゃない、
マネージャーがやるから
それ、箱
なんか開いてるよ、
怖いよ、
うん、
ねえ、はい、まあ、どっかタイミングで
いつか見たいですね、
はい、
はい、 今日の放送はラジコのタイムフリーやポッドキャストでいつでも聞くことができます。メールの宛先はnico@tbs.co.jp nico@tbs.co.jp です。公式ツイッターで募集テーマやスタジオの様子アップしていきますので皆さんフォローお願いします。ハッシュタグはニコニチです。ここまでのお相手は藤田ニコルと
タイムマシン3号関ふとしと
山本浩二でした。
バイバイ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。